光の子となるために光のあるうちに光を信じなさい。イエスはこれらのことを話してから立ち去って彼らから身を隠された。それでは末森桜子先生より十字架の福音を携えてと題しまして御言葉を取り継いでいただきます。
ハレルヤ。素晴らしい主の皆を心から賛美いたします。今朝もこのようにして主に招かれ、共に教会に集まって一つ命の中で主を礼拝できるこの恵みを感謝しつつ、ご一緒に祝福のご挨拶をしたいと思います。両隣の方、また前後ろの方と祝福しますとご挨拶しましょう。祝福します。祝福します。ライブ配信の皆様も祝福いたします。ハレルヤ、賛美します。感謝します。一言お祈りいたします。ご愛なる天のお父様、皆を心から褒めたたえます。感謝いたします。イエスキリストが血をもって買い取ってくださったこの教会で、代価を払ってくださったこの命を捧げて、あなたにここで礼拝を捧げることができます。この朝の幸いを心から感謝いたします。決して当たり前のことではなく、今日あなたが開いてくださっている救いであり恵みであり、また与えられた命であることを覚えてありがとうございます。どうぞ主よ、このところに集いし、私たち一人一人を聖霊によって導いてください。これから語られる御言葉が私に語られた霊魔として今日聞くことができますように、また御言葉によって信仰へ祈りに立ち上がる時となりますように、主を求めるものとされるこの朝となりますように、どうぞ導いてください。今ここに働いているすべての悪しき力を主を打ち滅ぼしてください。まっすぐに一人一人が主に向かい、また眠気を取り去り疲れを取り去り、まっすぐに主をあなたの御言葉を心開いて聞くことができますように、聖霊様をお迎えすることができますように、どうぞ私たち一人一人に働いてください。今日ここに来ることができない多くの方々がいることを覚えます。どうぞその場で礼拝を捧げている方々を祝福してください。病の中、病床の中、入院されている兄弟姉妹を覚えてください。どうぞその場所にあっても、あなたがこの礼拝を通して、礼拝の恵みを通して癒しを与えてくださいますようにお願いいたします。すべてはあなたの御手にお委ねします。心から感謝します。語られる御言葉をどうぞ聖霊様油を注いでください。口思いを清めてください。主の喜ばれる宣教をなすことができるように、この貧しきしもべを憐れんでください。すべてを御手に委ね感謝して、皆様の祈りと合わせて尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。今日のちょうどミッショントリップの派遣の祈りの時を持ちます。今回州補の方に記載しておりますけれども、日本からは11名の者たちが参加をします。またインドネシアの宣教地では野口ヒューマン宣教師、吉也君、ゆりやちゃん、レイ宣教師と4人先生方が私たちをお待ちくださっておられます。今日この派遣の時にあたってことあちゃんが来れてよかったなとですね、本当に主の祝福を覚えます。後ほどまた名前を挙げて、お祈りをしたいと思います。いよいよあさってからミッショントリップに出発するという中で、お仕事の中で参加される方は皆さんそうだと思いますけれども、出発するまでにしなければならないこと、また私においては1週間教会を離れますので、そのための準備、祈らなければならないことがたくさんあり、またさまざまな出来事が起こります。その一つは、皆様も昨日のメール、あるいは週報で園江さんが亡くなられたことを伺って驚かれたことと思います。数日前に森田園江姉妹が天に召されたことを息子さんからお電話をいただき知りました。本当に驚きました。私たちは毎朝この病の癒しの中で 園井さんのご主人の癒しを覚えて祈っておりましたが、まさか園井さんご自身がこんなに早く天に行かれるとは想像もしていませんでした。昨日ご自宅にお花を持って行ってきました。7月30日の朝早くにご自宅の階段を上られて、そこで息子さんの目の前で倒れられ息を引き取られたということです。毎月の光っ子には必ずお越しくださっていて、いつもニコニコしながらも黙々とですねお料理を作っておられました。前回珍しくいらっしゃらないのでどうされたのかなと思っておりましたけれども、もうおしまいは天にお帰りになっておられました。最近はご主人の介護があって礼拝になかなか来られないでおりましたけれども、不思議に天に召されるその週の日曜日7月27日これは偶然ではないんでしょうね、礼拝に来られておられました。私はちょうどここからメッセージをしながらですね、そこに裕二さんあたりのところに園井さんが座っていつもの笑顔でニコニコしながら座っておられたのを本当に思い出します。久しぶりに来れてよかったなとそのように思っておりました。まさかその礼拝が最後になるとは思ってもいませんでしたけれども、私たちには天国での再会の喜びが待っていることに感謝をし、主の御名を褒めたたえます。今どんなにかご家族が悲しみの中にあるかと思います。どうぞ園井さんのご家族を覚えてお祈りください。また引き続きご主人の癒しのためにも祈り続けていきたいと思います。そのような中でインドネシア出発するための、自分自身十分な備えがなかなかできておらず、今朝方4時に起きてここに来て祈るまで、実はここ数日なかなかこの平安を得られずに過ごしておりました。そして今朝主の御前にそのことを告白しながら、主の語りかけ臨在を求めて今朝の礼拝の祝福のために祈り備えておりました。そうしましたらエジプトのあやちゃんからもう向こうは寝る時間でありましたけれども LINE をいただき、それを読んで主の臨在と励ましを受け祈りへの応答をいただき主を賛美しました。このようにあやちゃんが LINE でおっしゃってました。明日早く起きなければならないのでもう寝ないといけないと思いつつ、つい去年のミッショントリップ報告動画を45分ほぼフルで見てしまいました。私はいつ参加できるのだろうかと思いますが、これからも毎年ミッショントリップが行われることを信じて自分の番を待ちたいと思います。あやちゃんもあやちゃんの時を待ち、そしてひーくんもひーくんの時を待っておられるということです。あと何年したら何回目のミッショントリップ、ミッショントリップ中学生からなので、あと何回したらミッショントリップに参加できるかなとひーくんもそのように待ち望んでおられます。そして田中先生が病気になってからお母さんがミッショントリップに参加できないだろうと、そしてこの先どうなってしまうのかとそのように不安を覚えていた。桜子先生がカナ宣教師は癒されてご家族4人でインドネシアに帰りますと宣言していても、どうしても自分の中に確信が来なくて不信仰になっていました。でもさっき改めてミッショントリップで元気なお母さんの姿を見て、絶対にまたこの姿を見ることができると思えるようになりました。御言葉を信じて約束を固く握りしめてミッショントリップのために遠くから祈ってますと、そのようにあやちゃんから今朝 LINE をもらい、アーメンとですね姉妹にも返信を送りました。 45分の、よかったですね。苦労して45分の動画を作ってと、主人のことを思いました。このようにして、その命がずっと継続されて、今も私たちの励ましとなり、信仰となっています。最後ですね、45分の動画、主人に言われて思い起こしました。最後先生の、かな先生がですね、空港で皆さんと別れるときに、イエーッと飛び上がってですね、この動画が終わるんですけれども、本当にそうだな。そのようにして、また来年のミッショントリップには必ず、かな宣教師、あるいはあやちゃんもまた、この、出て行かれることだろうと、そのことを確信し、あやちゃんのこのラインに、今朝御言葉を語る勇気を得ました。世界宣教、そして、あさってから始まるミッショントリップは、主の情熱、主の喜びであり、すべては主が始められたことです。天と地の一切の権能を授かっておられるイエス様が、世界宣教の主であり、教会の主であり、私たちの主であられます。私たちがそれに十分に値するものであるか、いないか、準備ができているとかいないとか、旅慣れているとか旅慣れていないとか、あるいは語学ができるとかできないとか、お金があるとかないとか、能力やあるいは経験があるとかないとか、すごいですよ。昨年は中学1年生で、ともくんが初めての海外旅行、インドネシアにチャレンジして行かれました。帰ってきて羽田にお迎えに行って、お家に帰るこの車中の中で、初めての海外旅行でのインドネシア、ただの旅行じゃありませんから、ミッショントリップは結構きつかった。そのようにですね、ともくんが言っておられましたけれども、今回参加一番に申し込みをして、絶対に来ますよとですね、最初に私にそのようにともくんが言ってくださり、今回もともくんも2回目で参加いたします。これが一人一人主が与えておられる宣教の喜び、情熱であります。去年参加した一人一人も神様に特別に愛されていることを深く思います。そしてもちろん今回参加する者たちもそうであるし、送り出してくださる今ここにいる皆さん、お一人お一人が特別な神様の選びの器であることを心から信じ、主の皆を褒めたたえます。それは私たちが優れた点があるからではありません。私たちがどんな状態であっても神様の愛は変わりません。どんな力もキリストの愛から私たちを引き離すことはできません。私たちが目に見えているところがどんなに弱く貧しくても神様には問題にはなりません。神の召しと賜るものは変わることがないと聖書に約束されている通りです。私は今朝のあやちゃんからの内容を読んで、この姉妹の熱い祈りと思い、そして戦い、そして今でもなくみんなと一緒に行きたかった、桜子先生どうぞ若者たちとインドネシアを見てきてくださいねと熱き祈りを持って、今病床で戦っておられるかな宣教師の祈りを携えながら、今年私たちがこのような召しに、選びに預かったことを思い、感謝にあふれました。ミッショントリップに参加する私たちはこのことを大いに喜び感謝し、主を賛美し、主に期待して出かけていきたいと願います。何を携えてか、今日のタイトル、十字架の福音を携えてです。今日購読しました第一ペテロの2章の9節、ペテロの手紙第1、2章の9節、9節をご一緒に読みましょう。430ページ、ペテロの手紙第1、2章の9節です。ペテロの手紙第1、2章の9節をご一緒にお読みしましょう。3、はい。しかし、あなた方は選ばれた民、 王の系統を引く祭司、聖なる国民、神のものとなった民です。それはあなた方を暗闇の中から驚くべき光の中へと招き入れてくださった方の力ある技をあなた方が広く伝えるためなのです。アメン。2章の5節には、この箇所の2章の5節にはこのように記されています。あなた方自身も生きた石として用いられ、霊的な家に作り上げられるようにしなさい。福音宣教は私たちが今日生きた石として用いられることであり、そして教会を霊的な家に作り上げていきます。それは私たちが後に続く聖なる祭司となって、神に喜ばれる霊的な生贄をイエス・キリストを通して捧げることであります。私たちは皆万人祭司、牧師や宣教師や主事や神学校で学んだ人が祭司になるのではありません。皆生きた石として神様に用いられる、年齢も関係ありません。男であろうと女であろうと、キリストを通して神様に捧げられる皆聖なる祭司ですと聖書は教えています。大祭司であるイエス様を先頭に、私たちは祭司集団であります。祭司の目的は何でしょうか。二つ、ヨエルによる福、ヨエル書2章の17節18節、お開きになる方1424ページです。旧約聖書1424ページ、ヨエル書の2章の17節18節、1424ページ、ヨエル書の2章17節18節、祭司は神殿の入り口と祭壇の間で泣き、主に仕える者は言うがよい。主よ、あなたの民を憐れんでください。あなたの修行である民を恥に落とさず、国々のあざけりの種としないでください。彼らの神はどこにいるのかと、なぜ諸国の民に言わせておられるのですか。その時主はご自分の国を強く愛し、その民を深く憐れまれた。祭司は神殿の入り口と祭壇の間にで泣き、主に仕える者は言うがよい。祭司の務めのまず一つ目は、神様と民の間に立って取りなして祈る者。昼も夜も決して黙することなく祈り求め取りなす者。これが一つ目の祭司の務めです。そしてもう一つ目は、先ほどペテロの手紙の2章9節を読みました通り、それはあなた方が暗闇の中から驚くべき光の中へと招き入れてくださった方の力ある技をあなた方が広く伝えるためなのです。暗闇と死の陰に座していた私たち、あの冒頭息子が帰ってきました時に、お父さんがこの息子に、あの息子は死んでいたのに生き返ったと大喜びで祝宴を開きましたね。そのようにして罪に死んでいた者、地獄へ行く者であった私たちを罪と死の力から光へと、驚くべき光へと招き、そして救い出してくださったイエス・キリストの十字架と復活のこの福音を述べ伝えるためです。祭司の務め、皆さんの務めですよ。牧師の務めだけではない。皆さんお一人お一人、イエス・キリストを信じて救いに預かった皆さんは祭司です。アーメンですか。祭司です。祭司の務めは何ですか。取りなして祈ることです。昼も夜も主の御前に立って、愛する者たちの救いのために、病の癒しのために、自分自身のために、罪のために祈るもの。そして二つ目は、この驚くべき福音を全てのために広く述べ伝えること、これが祭司の務めです。ローマの信徒への手紙の5章の6節から8節を開きます。ローマの信徒への手紙の5章6節から8節、279ページを開きます。ローマの信徒への手紙5章の6節から8節、279ページを開きます。 279ページローマの信徒への手紙5章の6節から8節お開きになった方ご一緒に読みましょう。ローマの信徒への手紙5章の6節から8節です。279ページ3、はい。実にキリストは私たちがまだ弱かった頃、定められた時に不信心な者のために死んでくださった。正しい人のために死ぬ者はほとんどいません。良い人のために命を惜しまない者ならいるかもしれません。しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対する愛を示されました。アーメン。しかしその福音を伝える、また取りなして祈る祭司は何かそれに値するからではなく、パウロは3点揃ってますね。不信仰、敵対者、罪人、この者のためにイエス・キリストは十字架についてくださり、神は私たちに愛を示してくださったのです。値しないものを命がけで愛してくださる、この驚くべき福音を私たちは全世界に述べ伝えていきます。これが祭司の使命です。そのために昼も夜も祈る、祈れ祈れ、これが祭司です。私たちの務めであります。そして世界宣教することの大きな恵みの一つは、私たち日本人が世界に、特にアジアの諸外国に宣教に出ていくとき、この十字架の福音を携えずには、覚えずには出ていけないということです。これが世界宣教の私たちの恵みと祝福です。実は今回ミッショントリップの中、土曜日に準備されている国立の看護学校での学生たちの交流会で、お互いの国歌を歌うというこのことがプログラムに入っておりました。先日集会の流れを送られてきて、そのことが分かったんですけれども、キューマン先生と話しながら、もちろん私たちは向こうで君が代を歌います、でもこの国歌はインドネシアの皆さんが歌う国歌とは違います、無知であってはいけませんね、とそのことをヒューマン先生と話し、その集会でもそのことに触れていただくようにヒューマン先生が準備をしてくださっています。先日8月15日を迎え、先ほどのお祈りにもありました、戦後80年という日本において、世界において終戦記念日、敗戦の日を迎えました。今日もシム君、またジオン君、一緒にこのようにして礼拝を捧げておりますけれども、この日を韓国では幸福節とそのように呼びます。どういうことかというと、日本が負けたことにより韓国が自由になったからです。光が復興した日、暗闇にあった韓国に再び光が戻ってきた日、これが韓国にとっての8月15日なんです。またインドネシアの独立記念日は今日8月17日です。それは15日に日本が敗戦し、2日後にインドネシアから日本軍が出て行ったからです。この日をスカルノ大統領がインドネシアの独立の日として決めたことによって、この8月17日がお祝いの日とされております。ですからインドネシアの国家は日本の占領から解放されて、その独立を歌った国家なんです。聞いてみると、インドネシア、インドネシアと私たちも聞くんですけれども、本当に力強い、もうインドネシア、インドネシアが独立したんだと、自由になったんだと、そのように至るところでこれを歌うと、そのように聞きました。それはこの日が喜びと誇りを、国が再び取り戻した日だからです。君が代は
日本の平和と繁栄を歌っているものですけれども、しかしその背後には天皇を神として崇め、天皇の名によって戦争をし、諸外国にこの偶像礼拝を強要し、多くの人たちが殺され殉教していきました。私は何度か韓国へ行かせていただきましたが、そこで聞くこと、見ること、日本では語られていない多くのことを教えていただき、どうしてこんなことをしてしまったのかと震える思いでありました。日本では8月15日は戦争がどれだけ悲惨なものであるか、どれほどの苦しみをアメリカから日本が受けたか、広島、長崎、原爆、沖縄もの問題、もちろん言うまでもなく、それは事実であります。取り組まなければならない。解決していただけなければならない。祈らなければならない。問題、課題であります。でも、自分たちが諸外国にしたことの多くは語られません。しかし、これが人間です。人に傷つけられたことはいくらでも覚えていて、いくらでも言うけれども、自分がしたこと、自分が人を傷つけたことを私たちは覚えていないんです。わからない。言わないんです。でも、世界宣教の恵みのゆえに、私たちは死の前に光に照らされますから感謝します。数年前にヒューマン先生が北スラヤ市のマナドというところにお働きに行かれたとき、地元の警察官と出会い、ヒューマン先生が日本から来た宣教師だ、このことがわかると、その方が、あ、昔、日本は銃を持って、インドネシアに来たけれども、今は聖書を持って、福音を持って来てくれたんだと、その方が喜ばれたと聞きました。今日私たちはイエス・キリストの十字架の福音を聞いています。イエス様が私たちの罪のために死んでくださり、イエス様を信じる者を義としてくださることを信じます。以前も何度もお話ししました。私たちはオール1でも、神様はオール5だと言ってください。自分の目から見たらダメなのに、ダメなんだけれども、ダメじゃないと言ってください。大丈夫だと言ってくださるんです。どんなに罪深くとも、主に立ち返るなら、神様は喜んで罪を許してくださり、私たちを主の栄光のために用いてくださるんです。いいですか皆さん。ですから私たちはどんな過去があっても、今現在において、どんなに私たちが愚かで情けなくても、そこに埋没してはいけません。その弱さと罪に落ち込んで自分ばかりを見ているのは信仰ではありません。十字架の福音を心から信じて、イエス様の父を心から信じて受け取ること、これが信仰です。イエス様をどこまでも見上げること、主だけに集中していくこと、イエス様の十字架を仰ぐこと、それが私たちの救いです。日本の罪を私たちは心から悔い改めたなら、私たちがすることは何でしょうか。この許しの喜びを、十字架の福音を携えて大胆に出ていくことです。大胆に世界宣教のために使えることです。どっかの人たちのように、ごめんなさいごめんなさいと言って、謝罪だ謝罪だと言いながら、だからアジアの国々とは一緒にできない、もう申し訳なさすぎて、日本は罪を犯したから、もうとても出て行って交われない、これは福音ではありません。もしそうだとしたら、誰も宣教することはできません。私たちは皆罪を犯して神の栄光を受けられなくなった。でもキリストイエスの贖いの技を通して、神の恵みによって無償で義とされました。アーメン。 これが福音です。ただイエス・キリストにて、ただイエス・キリストの血潮によって私たちの罪は許され、今日神様に正しいと言ってくださる、そして福音を語るものとしてくださる主の皆を褒めたたえます。最後に今朝聖書箇所で読んでいただきましたヨハネによる福音書12章の35節36節を読みます。イエスは言われた。光は今しばらくあなた方の間にある。暗闇に追いつかれないように光のあるうちに歩きなさい。暗闇の中を歩く者は自分がどこへ行くのかわからない。光の子となるために光のあるうちに光を信じなさい。アーメン。信仰とは過去のことでも未来のことでもありません。今光のあるうちに、今イエスキリストを信じ、イエスキリストを主と告白し、今主を求めることです。信仰とは今日のイエスキリストへの信仰告白とイエスキリストとの交わりであります。過去どうだったか、いや来年は頑張ります、来年は信じます、これでどうしましょう、いつ終わりが来るかわからない、来年までもうちょっと待ってみます、あるいは過去はあんなに熱心に祈り主に従っていました、そうではありません。今皆さんがイエス・キリストを信じているかどうか、イエス・キリストを心からお迎えし主に従っているだろうか、今皆さんが主を求めているかどうか、それが皆さんの信仰であります。今日私たちがイエス・キリストを信じ悔い改めて御言葉に従って生きること、今日主を愛します、主に従います、告白していくこと、この御言葉ヨハネによる福音書12章今読みました、35節36節は先週の日曜日にも読んだ箇所であります。今回の園江姉妹が天に帰られたことを知って改めてこの御言葉を主が今私たちに語りお語りになっていることを深く思いました。もう一度ご一緒に最後この12章35節36節を読みたいと思います。ヨハネによる福音書12章35節36節よろしいでしょうか。3、はい。イエスは言われた。光は今しばらくあなた方の間にあり、暗闇に追いつかれないように光のあるうちに歩きなさい。暗闇の中を歩く者は自分がどこへ行くのかわからない。光の子となるために光のあるうちに光を信じなさい。アーメン。光のあるうちに歩きなさい。光のあるうちに光を信じて歩いていきなさい。私たちは誰もいつ天に帰る日が来るかわかりません。愛する者を失うこともあるかもしれない。病に倒れることもあるでしょう。どんなことでも起こりうるでしょう。その時悔い改めたいと願っても、その時伝道したいと願っても、その時宣教に出ていきたいと願っても、その時祈りたいと願っても遅いでしょう。今光のあるうちにイエス・キリストを信じて光の中を歩いていきましょう。今光のあるうちに心から自分の罪を悔い改め、イエス様の血潮によって根っこから清めていただきましょう。そして今光のあるうちに出て行って大胆にこの福音を、まだ救われていない家族のために、知人友人たちに、友達に述べ伝えましょう。そして光のあるうちに今祈るべき時に、祈らなければならない時に、今祈れる時に、教会に集まって朝ごとに夕ごとに共に祈りましょう。火曜日からヤコブ先生が 武田ヤコブ先生が一週間教会でご奉仕してくださります。毎朝御言葉を語ってくださいます。皆さん贅沢なことです。ヤコブ先生は優しいです。もうここにもヤコブ先生のファンがいっぱいいることを私は知っています。楽しみにしておられることをよく知っています。どうぞ先生から御言葉をいただいてください。先生と一緒に教会に来て朝ごとにミッショントリップの勝利守りを祈ってください。送り出した皆さんが祈ってくださってミッショントリップは勝利していきます。皆さんが祈れなかったら私たちは帰ってこれません。それぐらい皆さんの祈りに力があること、皆さんの祈りを主が祝福され用いられること、皆さんの祈りを通して愛する者を救い、病を癒してリバイバルを起こし世界宣教を前進させること、皆さんの祈りを主が期待しておられることを覚えてください。ヤコブ先生と一緒にここで祈り、またヤコブ先生の働きをどうぞ励ましてください。先生を愛してよく使えてください。そして先生によく牧会してもらってください。もう先生にはどうぞお好きにやってくださいと、そのようにお伝えしています。素晴らしい、皆さんにとって送り出す玉が教会によって素晴らしい時になることを心から信じ一緒に期待いたします。光のうちに主のために自分自身を喜んで捧げる皆様となられますように、主に用いていただける私たちとなりますように、ご一緒に祈りしましょう。ご愛なる天のお父様、ハレルヤ、感謝します。今朝の素晴らしい礼拝をミッショントリップに行く前において皆さんと共に捧げることができましたこと、ありがとうございます。いろんなことが起こります。私たちの本当に目の見えるところには私たちを動揺させる様々な出来事や、また私たちは本当に自分自身に失望することも多くありますけれども、主はあなたが今日御言葉を語ってくださり、十字架の福音を携えていくようにと、十字架をどこまでも見上げていくようにと、救いを得よと、罪の許しを受け取れと、あなたが語ってくださいましたからありがとうございます。いよいよこの十字架の福音を携えて、私たちが大胆に罪許されたものとして神のことされた喜びを持って出ていくことができますように、聖霊様力を注いでください。今悩んでいるもの、倒れているもの、暗闇にいるもの、主をどうぞ救い出してください。御言葉を聞く耳を与えてください。御言葉を受け取る、どうぞ霊を柔らかくしてください。心を開いてください。御言葉によってどうぞ新しい習慣、主に従い聖霊の満たしに預かり使命をなすことができますように、あなたの語りかけをあなたの臨在に預かりながら新しい習慣も大きく主を歩んでいくことができますように導いてください。やめる者にはどうぞ明確な癒しを与えてください。いよいよ野口かな宣教師に明確な癒しを与え、インドネシア宣教が大きく前進し勝利していくことを心から信じ主に期待いたします。これから捧げられるミッショントリップもどうぞどうぞ主が大いに祝福してくださり、参加する者はもちろん、また送り出す教会どうぞ一つ一つ、またそこに集いし一人一人をあなたが顧みてくださいますようにお願いいたします。すべてを御手に委ねます。心から感謝して尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。